2章4節から13節までです。ぐつきの2章4節から13節、はじめに4節をお読みします。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますようにと答えた。アーメン。
アーメン。
それではお祈りをいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、今御言葉であられるあなたを今この時我らはいただきます。かの時代においても、主よ、今の時代においても変わることのないあなたのその愛慈しみを今この場所この時に注いでください。語るしもべおよび聞く耳一人一人、主よ、どうぞあなたが全てを整えて、そしてただあなたの命が妨げなく語り継げられますように導いてください。
アーメン。
一切を聖霊様のその支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。
アーメン。
アーメン。ここにおいてボアズとルツの出会いが行われますけれども、まずここにおいてボアズがどういう人物であるのか、この4節のところにボアズとその、従業員たち そのやり取りがあるんですけども、要するに祝福の挨拶のやり取りがここにあるんですね。ボアズはこの時代一人の有力者に上がることができました。飢饉の時代、そしてイスラエルの人々が不従順で、もうこのルツキ四式の時代ですから、ちょうど一人一人がそれぞれ聖書の言葉によるのではなく、自分の好き勝手なこと、自分の目に良かれと思うことをやっていた、その時代の中でどんどんのし上がっていく、そのためのコツ、それがちょうどこの4節に重要なことが書いてあるんですね。これボアズとまたその狩る者たち、要するに主人と従業員の関係ですね。会社の上司が、ね、部下に向かって、主があなた方と共におられますように挨拶したら、従業員たちが、主があなたを祝福されますように、ですから祝福の挨拶やり取りですね。これがこの、私たちに、ね、現代においても私たちが祝福されるためのコツです。何も、主人としもべの間柄のみならず、家族の、ね、親とこの関係においても、この祝福の挨拶がなされているところには、本当に困難の時代、飢饉のような時代の中にあっても、その中で本当に麗しい交わり、また豊かな祝福がある、そのコツです。
あのね、この挨拶に秘訣が入ってるの、上なる人があの自分の働く人たちを守ってくださいっていう、守って主が共にいてくださいますように、主が共にいてくださいますようにという、その祝福をすることによって、彼らがやってることが全部守られる、そういう思いを持ってね、主が共にいますようにって思いで祝福するってことなんですけれど、そのこの後の人たちがまた挨拶する時っていうのは、この主人が祝福されないと自分たちが豊かにならない。だから主が主人を、ね、祝福してくださいますように、主人が祝福されて、祝福されたものが要するに、あなたが祝福されたのは、あなた勝手に祝福されたんじゃないよ、神が祝福したんだよ、ということを、その祝福にハンコを押しているということなんだけど、このね、両方のこの祈りを通してどういうことが起きるかって言ったら本当に祝福、守られて、祝福されて、そして祝福された主人からはまた分かち合いがあってっていう、この良い関係が本当にこう結ばれる、 だからこの挨拶にはね、そういう祝福の秘訣が入ってました。
で、この主があなた方と共におられますように、また主があなたを祝福されますように、このやり取りが実際に言葉になって、で言葉が実際に力となって、でそしてその力が実体となって、この畑が祝福されて、うん、また、ね、人と人とのやり取りも祝福されるんですね。ですから、ね、これこの挨拶のやり取り、まあ、到底北朝鮮とかじゃ、ね、ありえない。そしたら北朝鮮どうなったかって、もう畑が全然実らなくなっちゃったんですね。けれども、ね、クリシャンのその畑、韓国行って、まあ、びっくりしたのが、実りが日本より多いんですね。柿の木とか栗の木とか銀杏とかがなんでこんな実ってんだろう。あ、やっぱりクリスチャンのがもう人口の半分ぐらい、まあ、もう今はもっと少ないかもしれないんですけども、まあ、それだけクリスチャンが多くて祝福の挨拶が多いと、それだけ畑の実りが多くなるんだな、まあ、そういうふうに思いました。
あのね、どういうことかって言ったら、韓国の人ってすごく祈り熱心なんですよ。で、祈り熱心で祈ってるよね、祈っているんだけど、行い熱心じゃないから、祈った祈りがあのね、あの野原やそういうところに全部与えられて、祝福を受けるにふさわしいものには祝福、もうすごい言ってる意味わかるよね。もう祈る時すごい一生懸命祈るから、で祈っているその祈り、その祝福した、その祝福がとどまるんだけど、祝福がバーッと行くんですね。行ってね、その人祝福しようと思って、ふっと見て、ああ、この人祝福しちゃいけないって、それで祝福が行くどこをこう探してるんだけど、いや、行くどこない、あの花に行こうかな、ね、あの畑に行こうかな、あの柿に行こうかな、つって、もう本当にね、もう、枝が折れそうな、特に、人があんまり通らないところの罪人があんまり通らないところの、あの、柿だとかね、いろんなものにそれがパーッといっちゃったから、だからね、すごいんですよ。だから私思ったの、ああ、そっか、人が祝福したものは絶対に祝福として残るんだ。だけど人に祝福していても、その人がふさわしくないから、人には祝福がとどまることが乏しく、そして自然にあの祝福がとどまっちゃって、そして本当に素晴らしいんだと。これそれがね、不思議なことに、ね、特化のところにこう、あのね、こう果樹園とかじゃないんですよ。特化のところに一本ポンとあるのがすごい、主人がないような木がすごかったの。もう枝が折れそうな、もうすごい実りだったの。
あ、
それを見て、それを見てね、私、あ、そうなんだと思って、すごくこの祝福されるためには清くなければならない、と。だからこう思えばいいの。祝福がね、みんなが祝福するじゃない。で、祝福がね、どこ行こうかなと思ってさまよってるさまよってるの。だからそのさまよってる祝福が、あ、ちょうどいい人、やっと会えたねっつってその人のところにペタッとくっつくわけで、そうするとどうなるかっつったらね、ペタッとくっついたその祝福がね、磁石になって、今必要な人物ことをこう引っ張る、こうやってこうやって引っ張る。だからいつもね、私が祝福の人になると、ね、祝福は私にペタッとくっついて、今必要な人物ことを私のところに引っ張るんだと思ったら、あなたの信仰があなたを救った、あなたの信仰があなたを報いたっていう、その御言葉の現実が、あの自分の身に起きるんですよ。アーメン。
ですから被造物は神の子の現れを待ち望んでるって書いてありますし、創世記も、あの罪を犯した人間、土地をあなた耕さなきゃいけないけれども、でも耕した土地はあなたに茨を生じさせるって書いてある。だから罪ある人に対しては土地は実りをもたらせないけれども、神の子が現れるとその土地がもう植えるかもしていっぱい実りをもたらす。で、これ、まあ、畑、自然界はそうですし、また仕事においても創 そうですね、物事の法則がうまくいくように、キリスト者神の子に対してうまくいくようにこれできてるんです。でそんなこのボアズのところにちょうど、ね、ルツが計らずも畑に入ってきたと。でそれで5節、からボアズはカルモノたちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。カルモノたちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。アーメン。この彼女を、ね、あのルツ、彼女はモアブの、ね、女性で、それで、まあ、きっとこのイスラエルの中に入ってくる、もうそれだけも大変だったでしょうに、でしかも、ね、彼女落ち穂拾いをしている。でこの落ち穂拾い、前回も、見たんですけども、本当にそののどかなものじゃなくて、ね、いじめられやすいような、また蔑みまれやすいような、ね、恥ずかしいことです。人様の畑の中に入って、で人様が取りこぼしたものを、ね、それを拾う、これとても心がへりくだった、まあ、ここ砕かれた人じゃなきゃできないようなことですけども、けれども彼女、ね、本当にナオミのためにやったんですね。ナオミはもう本当に心が傷ついていて、もうかつてはもうすごいお金持ちで、そのこのベツレヘムの中でも、ね、もう名が聞こえたようなその夫人だったんですけども、しかしもう何も持たずにこの戻ってきて、で到底彼女が人の畑に入って物を集める、それできないところをこの彼女がルツがそれをして、でそれでしかもこの従業員の人たちみんな、彼女がナオミと一緒にモアブの野から来たモアブの娘ですって言っていますから、まあ、このルツは正直に、ね、自分はモアブの娘で、ね、これこれの成り立ち でそれで今こうして畑に来ております。どうか、ね、狩る人のたちの後について束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいって、そういうふうに断りを入れたんですね。まあ、自分がモアブ人であるということですから、初めから隠さずに正直に言って、でそれで、まあ許可を得たでしょう。でそれで、朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています、まあ、ですからずっと休みもせずに働いているということ、この畑の働いている人たちがもう証人となって、彼女本当に働き者です。でしかもモアブから、ね、ナオミと一緒についてきて、ね、ナオミのために働いているんです、まあ、そのことをたんですね。
ね、人を助けるということをここで私たちは学ばなければならないのね。ルツはその自分の義理の母親を助けるために人の畑に行って落ち穂拾いをしなければならないということだよね。でその落ち穂拾いをするということはもうへりくだらないとできない。でへりくだって、しかもへりくだるって ただこうやって見てたんじゃ落ち穂拾いはできないの。ついていかなければならない。で落ち穂を拾う人がナオミ、ルツだけじゃなくて他の人もいるんで、これを拾いながら前に飼ってる人たち、飼ってる人たちのその列にずっとついていかなければ、自分勝手にああここだっつって行って、あっちだっつって行って、そういうことしちゃいけない。だから拾いながら必ず前の人のルールに従ってそれをしなければならないということなんで、人を助けるにはルールが必要。ルールに従って人を助けるということなんですよ。だから私たちがもう信仰生活をしている中において、たまに助けなければならない人たちがいるよね。でその時に、一箇所を見つめてっていうことじゃなくて、主が落ちて落としてくださった落ち穂がどこにあるか、それを主よ、あの人のためにあなたが落としてくださった落ち穂はどこなんですかって、どんな落ち穂ですかっていうことをお祈りしながら、それで私たちは人を助けなければならない。
あの自分にあるものでただ助けたんじゃ意味がないの。だから人を助ける時も本当にこのルツから私たちは学ぶべき。まずへり下ってるんですよ。へり下って拾うんですよね。拾うっていうことと、あとは前に飼ってる人たちの後についていく、確実に収穫をする人たちの後についていて、そして落ちたものを落ち穂として拾うということだから、人を助けるときに自分の持っている力だけで助けようとしないで、必ず何をするかといったら神に祈るんですよ。この人のためにあなたが落とした落ち穂を私に拾わせてください、ね、この人のためにイエス様あなたが落としてくださったその落ち穂を 拾わせてください。そしてその拾った落ち穂で、ね、この人を助けることができますように、うん、という祈りが必要なんですね。身近にこういうことがありました。うちの教会に掃除をする奉仕をする夫婦がいるんですけれど、もともとホームレスだったのね、20数年前に。で、うん、私を通して、まあ、イエス様に出会ったんです。それで、まあ、もういろんな奇跡が起きてる。その人たちが今普通の人です。普通の人なんだけど、この人たちがね、掃除機を必ず自分が買いたいの。教会を掃除する掃除機を自分が買いたいのということなんですけれど、最近ね、前はそうじゃなかったんだけど、最近なんか捧げ物にすごく芽生えて、すごいしっかりと捧げ物してるんですよ。だからそのしっかりと捧げ物してる中において掃除機を買うっていうお金がなかなか困難なの。そんで、掃除機が途中に、うちはね絶対壊れなかったらそれ絶対使うから、途中止まるの、たまに、ビッて止まるの。そしてイエスの目で動けっつってこれもう困難だねっつって、それでそれをやっているんだけど、それをね、ある人がそれを見たんだね。それを見て、あの掃除機私が買いたいと思ったんだって。でもその人も収入がないの。でその掃除機を買うために祈ったらしい。イエス様、掃除機を買うお金をください、ね、ある人たちが掃除をするときにこう止まるっていうことによって時間がたくさんかかるよね。だからそれをくださいって、そうお祈りをしたら、その人ね、夜勤めて、なんていうのかな、なんか物を作ったりする人なんですよ、うん、っていうことなんだけど、掃除機を変えるようにしてくださいって言ったら、突然ね、突然自分はそういう商売をする人でもないのに、なんかチップだっつって、その主に何だか知らないけどお金をたくさんいただいたんだって、うん、そんで、その次の週にこう抱えてきましたね。それを抱えてきて、それをいただいたんですけれど、それによって何が起きたかって言ったらね、私とその職業に関して話すことになりました。そんで自分が教会に来るようになってから、それがとってもこう心が咎めると、自分が商売をしているそういう席に着く人ではないけど、でもその商売に携わるということがなんかチクチク嫌なんだということを言っていたので、ああそうですかつって、それが何にも咎めがない時は、ね、まだ許しがある。で、咎めがあった時っていうのはそれ許しがないんだよっていう話をして、今更この年で職業に、特化のまともな職に就くっていうことはできないとっていうことだったんだけど、主にできない不可能はないからで、お祈りしましょうっていうことで、それでね、お祈りをして、そこの人はもう彼女がよく働く人だから絶対手放したくない、うん、来年1年で自分はもうこの商売辞めるから1年だけやってくださいっていうこと。でも絶対足止めが、辞めようと思うと足止めがあるよっていうことも私から言っていたので、うん、ああそれがそうなんだと思って、あ先生言ってたんだけどこれがそうなんだと思って、あ辞めなきゃ辞めなきゃと思ったのね。それで辞めました。 辞めてね、今昼間の仕事に、それも正社員で、6月から正社員になるっていう、昼間の仕事に就くようになったんですよ。何がっつったら、主はね、本当に御言葉を聞いて、そして心が輝かされて、で良きこの志が起こされた時、その志をものにしてくださる主であるということと、それをちゃんとした時に私と話をするようになって、根本的な問題、その職業の問題、それが解決されたわけだよね。だからへり下って、まず彼女がやったことは、今まではイケイケ信仰だったって言ってました。自分で自分でへり下ることなく、何でもイケイケで主に仕えて、それがすごい、自分がイエス様をちゃんとした、イエス様をちゃんと信じたっていう、そういう信仰だったんだけど、そうじゃない。でこの教会に来てから、自然に学ばされたのが、へり下りなさいって言って、御言葉にアーメンしなさい、御言葉があなたに要求することは全部アーメンして、それについていきなさい、ということを学ばされて、それで一個一個をこう本当に自分で片付けていくことができたということなんだけど、ふっと心の中に与えられた、それがその主にもう全部できちゃった。その後もいろんなことが起きてる、いろんなことが起きて、本当に良い形で起きたことと自分がね、合体されて、それ実現されて、それでそれが繰り返されたので、自分のね、仕事を辞めることにすごい恐れがあったんだって。この年でこの仕事辞めたら、で給料もすごいいいんですよ、聞いたら、なんでそんなにたくさんもらえるのって。で私は日本人の中にいるから、そういう感覚なの。もうなんでこのおばさんがこんなにたくさん お金もらっちゃうのって。で普通に日本人が手取りで25万もらうって言ったら大変だよね。大変だよね。大変だよね。なのに税金とか全部ないで25万もらってるっていうことだったから、もうびっくりしちゃって、なんでと思ったんだけど、だからその25万は手放せないっていうことだったから、もう本当にこれを手放すのにどうしたらいいんだっていうことだったんだけど、結局は見言葉だったからできたんですよ。見言葉で自分が一個一個やめていくことができて、やめた時に解放されて、そして本当に喜びがあった、でそれでまだその他諸々のこともお祈りして、ああこうしてほしい、ああしてほしいって、その願い事が出た、自分から願ったんじゃない、今までは自分から願ったんだって、そうじゃなくてふっと与えられた、そのことを忠実にしたら、それが全部実現された、ということで、結局はもう職業も辞めて、で6月になんか正社員になるということで、連絡をいただきました。言いたいことは何かって言ったら、ルツは本当に良い願いがあったんですよ、その掃除機じゃなくて、自分のこの義理のお母さん、誰も面倒見る人がいないこの義理のお母さんのために、自分はどうなってもいいっていう、その決心があった人なんですよね。このモアブの人がね、イスラエルに入るっていうこと自体が大変なの。聖書の歴史を見ると、モアブ人はどんなにイスラエルの土地に来ていい子にしても、絶対イスラエルの中には入れない、会所の中に入れちゃいけないって書いてあるから。だからそれだけもう蔑まれているこのルツのこのモアブの土地だよね。だけど自分がついていかなかったら、このお母さんどうするの、自分がついていかなかったら、自分はこのお母さんなしでは信仰生活もできないわけだ、モアブの地において。だから結局は信仰とお母さんを取って、このイスラエルの地に入っていったこのルツなんだけど、ルツがこのお母さんを養うためにやったことというのは、先ほどパスタが言った通り、正直に自分がモアブの手であること、そして自分の義理の母親がね、ナオミであること、この母親を養うためには、この畑で自分が落ち穂拾いをしなければ養いねかねないということを本当にこう正直にお話をして、そして休まずにこう落ち穂拾いをルールに従って、それを知ったことによって、周りからもすごい認められたっていうことなんですよ。なんで認められたっていうことが分かるかって言ったらね、周りの人がルッツのことすごく好意的なんですよ、見てると。どういうことかって言ったら、ルッツの落ち穂拾いの姿が美しかった、 例えばなんだし、こう拾ってってあっちに落ちてる犬、落ち穂がいるじゃない、そしたらバーッと言ってそれを、うん、拾ってっていうことじゃなくて、本当にあの人が見た時にあの落ち着きがあって欲張らずに勤勉で正しく落ち穂拾いをしていた。だから落ち穂拾いをしに来る人たちがいるから、ルツだけじゃないんです、他の人もいるんだけど、でもルツの姿がすごくあの綺麗だった。だから落ち穂拾いをしている人の中でも模範的だったので、みんなからねすごく美しく紹介されている。だから皆さんが誰かを助けるときに、その助ける姿そのものが本当に美しくなければならない、その美しい姿によってどうなって周りの人を感化することができるということだから、人を助けるために何かの人を働きをするときというのはルールを絶対守らなければならない。ルールを守らないでその人を助けようとしたら失敗します。だから必ず人を助けるときこそルールをしっかり守って、そして恵みによって助けるということをしっかり身につける私と皆さんでありますように、イエスの御名で祝福します。
ルツも朝からずっと休みもせずに立ち働いていた、かなり大変だったと思うんですけど、でもボアズそれを聞いてルツに声をかけるんですね。この破折、ボアズはルツに言った、娘さんよく聞きなさい、他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。買い取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。アメン。このルツの成り立ちがもうあまりにも、ね、美しかったんですね。本当にモアブの出身であるにもかかわらず、しかし行いもまたその立ち振る舞いも本当にしっかりしている。まあ、きっとナオミがすごく、ね、この御言葉に従って教育した結果、本当にこの彼女ルツも本当にその立ち振る舞いにおいても美しい成り立ちが身についていたとも思われるんですけども、でここで、まあ、他の畑に行ったりしてはいけません、邪魔を してはならない、きつく命じておきました。ですから本当に他の畑に行ったりすると、ね、邪魔があったり、またいじめがあったり、そういうことがされる、まあ、実際落ち穂拾いそういうものではあるんですけども、このボアズのありさまが本当に私たちとイエス様との関係でもあるんですよ。私たちが本当にイエス様に対して真実を尽くしているならば、誠のボアズであり買い戻しの権利のあられるお方イエス様は、私たちが行くところ行くところにおいても本当にもう、あなたはこの群れを離れてはいけませんよ、あなたはこの御言葉の恵みが落ちているこの畑を離れてはいけませんよ、私は、ね、あなたが邪魔をしなされないようにきつく命じておきましたよ、そういうふうに言ってくださいます。で私たち、ね、社会に出ると本当に、ね、あの渡る世間鬼ばかりっていう言葉があるんですけども、本当に恥ずかしい目にあったり邪魔されたり、ね、そういうことがありますけれども、誠の主人であるイエス様がですね、その渡る世間の、ね、鬼たちに命じるんですね、邪魔をしてはならない、きつく命じてくださったんです。私たちが本当に主に対して忠実に美しくこの御言葉の成り立ちをよく守ってるならば、誠のボアズであるイエス様が、ね、あそこにルツがいるぞってということ でそれで、ね、その、周りの鬼のような人たちに対して もうきつく命じて、ね、このクリスチャンに対しては、ね、特別扱いするように、ね、しなさい、ね、そういうふうに、ね、言ってくださるんです。まあ、本当にそういう経験ある人も、まあ、私もかつて、ね、まあ、テントメーカーとして働いてたことあったんですけども、ちょっと どう見てもこんなこわもての人なんか言われるんじゃないかと思うんですけど、なんか知らないけど他のみんなすごいきつく命じてるのに、私だけなぜか特別に あの優しく言われて、でそれで、まあ、半年一年経ってもやはりビクビクするんですよ。ちょっとこの人は相変わらずきついけど、けれども なぜか私に対して優しくかったり、だから本当に主と共に神様に対して祈りつつ仕事をしているならば、実際にこの、ね、誠のボアズであるイエス様がその渡る世間の鬼たちにきつく命じて、そしてしかも、ね、わざとなんか落ち穂が落ちているようなことがあったりするわけです、ね、ボアズは、ね、この、ね、ここから出て行ったりしないで、私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい言いました。ですからイエス様に属する畑、ね、そこでそこの、ね、若い女たち、ね、他のそこの人たちと一緒についていって、でそれで同じく恵みの落ち穂を拾いなさい、でそれで若者たちに対しては邪魔をしないようにきつく命じてくださり、でしかも喉が渇いたら、ね、水がめのところに行って若者たちが汲んだのを飲みなさい、まあ、ルツも、ね、若い女性ですから、ね、水を汲む大変なことです。しかも人様の畑の水を勝手に汲んだり、ね、してはならないかなと思ってずっと朝から、ね、水のも飲まずに、ね、ずっと働いて、けれどもボアズがもう本当にそれを見かねて、もう若者たちが汲んだ水いつでも飲んでいいからって、そういうふうに本当に心を私を温かくして、もうルツにそういうふうに優しく、ね、接してくださいました。でそれに対して、ね、ルツはこの10節ですね、彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。彼女はこの姿勢、ね、本当に顔を伏せました。地面にひれ伏しました。本当に身を低くしました。で落ち穂拾いも、ね、身を低くしなければいけないんですけども、この本当にすごい憐れみ恵みに満ちた言葉、それをかけられて彼女は真っ先に地面にひれ伏しました。でしかも自分が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。本当に謙虚で低い姿勢ですね。ですからこれも私たちがイエス様に対してなすべき姿勢です。イエス様は確かに、ね、優しいです。イエス様は確かに恵み憐れみを、ね、施してくださる方です。じゃあ私たちイエス様が優しい方だから何をしても怒らない方だからこっちが高ぶっていいのか、違うんですね。ルツは、ね、本当にこのボアズからこの、恵み深い言葉をかけられてもけど高慢には決してなりません、うん、むしろもっと低くなりました。クリスチャンの中に結構多いんですね、高慢になる人がイエス様は 何しても許してくれるんでしょということで、それでイエス様に対して失礼なことを平気でする、もう図に乗るっていう言葉があるんですけど、図に乗ってあれもこれもやっていいんだ、いやでもそういう人に対しては主は恵みの地をわざと落とすことなくもっと低くもっと低くするように、ね、してしまうんですけども、ルツが違いました。本当に自分のが外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるんですか。本来こういう恵みをいただくには程遠いモアブ人の自分であるにもかかわらず、その立場を正直に表明しました。私たちも本当であるならばとても恵みをいただくにはふさわしくない罪人、異邦人であるような私たちですけども、どうしてこんなに親切にしてくださるんですか。本当にその感謝の心とまた本当に敬いの心をイエス様に向け続けているならば、イエス様はさらに、ね、恵みの地を私たちに与えてくださるんですね。ですから恵みをいただいた時、ね、まあ、一種の試験でもあるわけですね。その恵みをいただいた、そのいただいたというテスト問題、それに対して、ね、傲慢で答えるならば、ね、減点されてボーナスも、ね、このぐらいしかもらえないよっていう。けれどもその恵みという落ち穂をいただいた、それに対して謙虚に行くならさらに得点が上がって、でさらにもっと恵みの深み、もっと、ね、祝福の深みにどんどんおいでおいで入っていくことができるんです。で、11節で ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。アメン。話を聞いておられるです、イエス様は。私たちがしたこと、また、ね、心の中で思ったこと、唇から発したことも、全部イエス様は聞いておられるんですね。イエス様は全能なるお方ですから、ね、C2 で、シドンのサルファテの女を見ましたね。神様見ていたんです、そのサルファテの女を、信仰があること、また他のみんなが信仰を離れてもしっかりと真実に尽くしイエス神様に信仰を貫いたこと、だからエリアっていうすごい人を、ね、使わせてくださった。私たちも一緒です。ルツも一緒です。ルツは本当にこの、ね、夫が亡くなってから姑に、ね、このイスラエルのために、ね、この本当にかわいそうなナオミにしてくれた真実をボアズは全部聞いていて、しかも最も彼女にとって良かったことは、あなたの父母や生まれた国を離れて、来てきたことですね。父母を、生まれた国を離れる、これ普通の人にはなかなかできないんですけど、しかしキリスト者はみんな同じことをするべきなんですね。これ何もお父さんお母さんから離れなさいということじゃなくて、そのお父さんお母さんがもし信仰、偶像礼拝や、またあるいは不信仰なことをしてたら、そこから離れて、そして本当に神の国の基準のルールに従ったその輪の中に入っていきなさいということです。アブラハムそうでしたね、まあ、先に神さんから言われたことは、あなたの父母から父から、ね、親戚から離れなさいということ、そこから、ね、祝福の階段が始まりましたね。でルツも同じ、私たちも同じ、この以前 の、 その生まれながらの異邦人的な考え、この聖書の言葉から離れた価値観から、ね、離れなさいということ。でルツは離れました。ルツは離れて、でそれでこれまで知らなかった民のところに来た、このことをボアズは、私は話を聞いてますよ、そういうふうに言いました。でそれで12節、主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、アメン。報いてくださいますようにということが、ね、2回ここに使われています。報いてくださいますように、主が あなたのしたこと、要するにルツがしたこの親孝行、本当に例の母親であるこのナオミに対してしたことと、そしてそれのみならずこの自分の父母、それを離れて自分の神、ね、あのモアブの神は、そこから離れて、でそれでイスラエルの神に、ね、頼ってきたということに、その行いに対して報いてくださいますように。でさらに、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、こうどこから報いがあるか、このイスラエルの神主から報いがあるように、ですから、ね、ボアズからあるいは人間からじゃなくて、イスラエルの神主からの報いがあるように、ね、彼女、そういう思いがなかったかもしれませんけれども、その彼女が実は助けを求めてきたのは、このイスラエルの神主のその翼の下になんですね。主の御翼の影に宿りなさい、詩編に書いてあるんですけども、このイスラエルの神主がその翼の下に酒どころを求めてきた、どうかその神である主から豊かな報いがありますように。それで実際に主は御翼の影で守ってくださるんですね。詩編の91編のところ、ね、よく開かれるんですけども、詩編の91編の4節にその主の御翼の影、あります。 詩篇の91編の、1節から6節なんですけど、これまさにですね、ルツが、したことに対する報いがここに書いてあるんです。詩篇の91編の1節から6節。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅び王も。アメン。ルツはこの意図高き方、このお方、全能者イスラエルの神主を、ね、頼ってきました、ね、そしたら、ね、あらゆる罠から守られた、ね、この落ち穂拾いするときに、ね、いろんな人たちから、いじめられたりすること、ね、そこから守られました。彼女が真っ先に飛び込んだのはボアズの畑でした。他の畑じゃなかったんですね。彼女はこの全能者に守られてリードされました。でさらに、ね、主はご自分の羽であなたを覆われる。まさしくルツはその三つ葉の影に覆われて、昼夜のもろもろの災いから彼女は守られました。それは、ね、この全能者を住まいとしたからです。でこのボアズは、ね、そのルツに対して三つ葉の影に言葉を使った。ですから本当にこの主に酒どころを求めた、ね、あなたがその主から守られますように、言われました。でそれに対してルツ、これもまた本当にすごい謙虚なんですね。このルツ記の2章13節で彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとを存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、このはしために年頃に話しかけてくださったからです。アメン。本当にすごい謙虚な神様でルツをこれに答えました。でこの、ね、ルツが謙虚に答えた結果、第一試験がパスしたんですね。はい、こんにちは。でこのボアズはその成り立ちを見ていたんです。あのもし会社の上司であるなら、ね、面接もしますね。それであのこっちがこういうふうに優しく出たら突き上がったりしないかっていうことを、ね、見てるんですね。でそれで突き上がルツはパスしたんですね。突き上がらないでしっかりと本当に謙虚にな答えをした。そしたらボアズはもっと、ね、祝福、もっと恵みを、ね、降り注がせてくださるのがこの14節からなんですけども、それはまた次回に楽しみにしていきたいと思います。まず私たちも神様からテストを受けるんですね。謙虚であるかどうか、そして本当に従順するかどうか、低く減り下っているかどうか。するならば主はさらに恵みの落ち棒をどっさりと、ね、振り落とさせてくださいます。どうかこの、ね、ルツのように本当にたくさん主から恵みをいただいて、もうどっさりと、もう自分のみならず家族も本当に親も、そして本当に素晴らしい出会いが与えられる皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。
アメン。あのね、一つだけ本当に覚えてほしいことがあるの。自分が困っているときに、自分よりもっと困っている人を見つけたら、その人助けなさい。
アメン。
自分が困っているときに、これは皆さんが本当に祝福されるために、主がね、早く皆さんを助けるあの、ね、法則なんですよ。だから、ああ今すごく困ってるなと思っていた時に、この困っている私の力を必要としている人を見つけるの。それでその人をルツのようにね、本当にこう清らかにしてあげる、
ルツはね、ナオミが本当はしなきゃいけないことだったんですよ。異邦人のルツだったので、ナオミが本当は出てて、それでやらなければならない。じゃなかったらナオミがルツを連れてきて、うちの嫁さんにちょっとね、私の代わりに拾わせてくれって言わなきゃいけない、そういう立場だったんですよ。でも自分の人生があまりにも辛すぎるんで、そういうことを言えるその余裕がない、人と会うのが嫌なの、もう私をねマラって呼んでくださいって言うくらい辛かったので、だからルツはとっても困っていたはずなんですよ、状況的には。だけどルツはすっごい困っていたんだけど、でも自分よりもっと困っている、異邦人の自分よりこのイスラエルの土地でもっと困ってる、人と会えば辛くてどうしようもないお母さんがいるということで、彼女自身はお母さんをそーっとして置いてあげて、そして自分がそれを取りに行くということなんですけど、ここでね一つのある法則があるんだけど、何かって言ったら、ルツが自分が拾いに行きますって言った時にナオミが祝福するんですよ。だから皆さんが本当に困っている時にね、誰を見つけるかって言ったら、自分を力がなくて苦労はしているものの、自分のために祝福の祈りができる人を助けてください。それなんですよね。本当に困っている、私も困っている、でもその困っている時に周りをふっと見て、信仰があってよく祈っている方で辛い思いをしている人がいたら、その人を助けるために落ち穂拾いをするっていうことをするんだけど、条件として祈ってくれる人がとっても祝福なんですよ。で状況すごいもう悲惨なんですよこれ、なんだけど状況を悲惨なんだけど、これを全部働いて益にしてくださるお方がここにいるんですよ、ね、だから状況は関係ない、状況関係ないんですよ。この状況がひどいからこそボアズに出会ったの。もし帰ってきた時にお金があったらボアズに会えなかったんです。だからこの全てのことが、信仰が正しければ全てのことが働き益になる。だから状況がひどいからつって、私がずっとそのひどい状況の中にとどまるかつったら、それは違う。でモアブの地から帰ってきたこのルツを見れば、絶対それは違うということが分かるんですよね。だから信仰はね、必ず私たちを報いてくださるということなんで、信仰がある時、今状況が本当につらいということであるんだったら、その時が、ああ神様が今私を報いる時だ、チャンスだと思えば、それは間違いありませんので、今聞いた御言葉を思い出して、本当に辛い時、もっと状況が辛い人を見つけ出して、その人のために落ち穂拾いができるルツのような信仰を与えてください。そして本当に私たち一人一人がその正しく信仰を働くことによって、まことのボアズであられるイエス様につながることができますようにと今祈っていきたいと思います。祈りましょう。私たちのこの時代の恋。 一点しよう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いじめから守り、あらゆる死を災いから守り、あらゆる病から守り、あらゆる攻撃から守りくださいますように、そして死をあなたにあって本当に祝福された幸いな人生を送っていき、主を本当に誠のボアズであるあなたが死をわざと恵みの落ち葉をあなたの御座さんの陰に宿る人々に豊かに落とし、わざと落とし、それを豊かに拾って、自分のみならず家族をも豊かに養う人々にありますように、あなたの死を本当に御言葉に従う人々がこの地上において栄えたものへとされていきますように、祝福の挨拶がなされていきますように、仕事場において、家庭において祝福の挨拶がなされて、そして本当にあなたにて幸いな力強き栄光が主をますますもたらされていく人々でありますように、どうかあなたの恵み、幸い、祝福、人々に注がせてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
主よ、孤児とヤモメはあなたが養う保護者であることを私たちは知っています。主よ、本当にイエスキリストにあって祈る孤児、祈るヤモメを私たちが本当に落ち葉拾いを通して養っていくことができますように、主よ、あなたが助けてください。特に本当に祈るヤモメであったこのナオミはとってもつらい思いを知っており、人々と顔を合わせることができないほど打ちしがれておりました。そのようなナオミを本当に憐れんで、そしてそのナオミの養いのためにモアブの少女このルツは恥を忍んでへり下って、そしてあなた自身が養わなければならないそのイスラエルのヤモメであるこのナオミのためにあなたに代わって主よ、イスラエルの畑に飛び込み、そしてその飛び込んだ畑においてあなたと出会ったことを感謝いたします。主よ、この時間私たちは祈ります。あなたが養わなければならないそのヤモメや孤児をあなたが私たちの手に与えてくださった時、私たちがこのモアブの処女ルツのように私たちも本当にへり下って、このイエスキリストというこの畑の中に飛び込み、そしてへり下って祈り、その落ち葉を拾い、そして私たちもこのナオミを、この時代のナオミを、この時代のまだ孤児たちを、主よ、私たち自身が本当に祈って集め、拾ったその落ち葉を持って養うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。本当にイエスキリストにあって今日この法則にあなたが預かる恵みを与えてくださり、主イエスキリストよりいただいたこの法則を生活の中においてこれを生かして主の御名を褒めたたえる私たち一人一人のルツでありますように、主が祝福してください。主のなさるこの素晴らしい技を心から感謝いたします。ルツのようにへり下ってルールに従い、そして主を本当に養うべきナオミのために主を落ち葉拾いをしっかりとして、そしてそのイエスキリストであられるボアズにたどり着く私たちでありますように、主をあなたが祝福してください。主のなさるこの美しいこの技を心から感謝してイエス様の御名によって祈りました。アメン。478番を賛美しましょう。478番です。 の祈り、天にましますま我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。